おはようございます。私は一頃アメリカのハワイのお寺で働いていたことがあります。お経は日本語で読みますが、お経の後のお話は英語なので、これには心底苦労しました。ある日、そんな私のおぼつかない法話を聞いておられた高齢のご婦人がお話の最中に倒れられたことがありました。早速病院へ見舞いに行きますと、そのご婦人のベッドの壁になんと阿弥陀様の小さなご映像が秒で止めてあるのです。私は驚いて、これは何ですかと尋ねますと、日本を離れるとき母が氷の底に押し込んでくれた映像です。こちらに来て戦争があったりして全てを失いましたが、これだけが残りましたと言って微笑まれました。私はその言葉に衝撃を受けました。しかしもっと驚いたのは、病院の壁にかかった映像に驚いている自分自身でした。多くの日本人がそうであるように、私の中にも映像といえば死んだ人の供養、往生といえば死という、誰に教わったわけでもないような固定観念が心のどこかに染みついていたことを知らされたからです。周りのベッドを見れば、何人かの現地の患者さんは枕元に聖書を置いていました。また枕元の壁に十字架などを当然のこととしてかけているのでした。本来は仏教徒が阿弥陀様の絵像を貼っても何の不思議もないはずです。そう思いながら廊下に出ますと、礼拝堂がありました。しかしそれは遺体を安置する場所ではなく、文字通り朝夕患者さんが礼拝するための礼拝堂だったのです。廊下ですれ違う看護婦さんは、墨染めの衣姿の私に軽く会釈してくれます。その光景を見て、私は日本人にとって宗教とは何なのかと考えざるを得ませんでした。日本に帰国していろいろ調べるうちに、お寺や仏教が死のイメージと強く結びついてしまったのは、実は徳川幕府によってお寺は葬式と先祖供養をするところだと定められて以来のことだということを学びました。仏教の長い歴史から言えば、それはやっと昨日の出来事なのです。そのイメージを今日まで日本人は引きずっているのでした。話は飛ぶようですが、来年は親鸞聖人の750回ご延期法要が京都の東本願寺で務められます。その50年前、すなわち700回忌の記念事業として、親鸞聖人の書物が英語に翻訳されました。その翻訳者であった世界的な宗教学者故鈴木大拙氏は、本願を祈りと訳されました。本願とは、一切衆生を救って決して見捨てないという阿弥陀仏の誓いのことです。さらにそれまでは修行と訳されていた行という言葉をリビング、つまり生きることと訳されたのです。これはどういう意味になるかと申しますと、念仏者とは阿弥陀の祈りを生きるものだということになります。さらに言いますと、念仏者とは阿弥陀如来と共にこの苦悩の人生を歩み切るものだということになります。日本に帰国してこの名訳に触れるたびに、私は遠くあのハワイで出会ったご婦人を思い出します。彼女こそ 苦労の多かった人生の幾三がを、あの本尊と共に力強く歩んでこられたのではないかと。戦争の犠牲者は国内の日本人だけではありません。海外の日系人も敵性国民として排除され、移民以来永々と築いてきた人生を一度断絶せられた歴史があるのです。彼女は最後にこう語りました。もしここから日本まで一本の道が続いていたら、そしてもし人が一日一粒の米で生きられるものだったら、私は迷わずその道を、一日一粒の米を食べて歩いてでも変えたでしょうと。私はその話を伺って彼女の苦悩の人生を照らし続けてきたであろう、その枕元の本尊に手を合わせました。そして仏教徒にとって本尊とは礼拝の対象だけではなく、それを命として共に歩むことなのだ、ということを彼女から教えられた気がします。